キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
五感を刺激した方が売れるっていうことなんですけども、どういうことでしょうか？
まあそうですね、五感を刺激しましょうねと。まあ、五感っていうと、その目、耳、鼻、口、手みたいな感じになってくるわけなんですけど、その五感すべてを刺激するように手がけると売れていきますよっていうことになるわけですね。まあ目っていうのは分かりやすいと思うわけね。その例えば何だろう、お店であったらそのレイアウトであったりだとか、商品のデザインであったりだとか、あと広告で言ったらそのなんていうの、フォントであったりとか色使いとかっていうのが出てくるかなと。であと耳ね、耳っていうのはその例えば音楽であったりとか、商品から出る音であったりっていうのがその五感を刺激しますよと。昔ねテレビ CM でその味噌汁のね、こうズルズルズルって飲むっていうのが、あれがわーって一気に話題になったわけね。上岡龍太郎はあんな汚い広告はない、あんな汚い CM はないとか言って、あんなズルズルね人が飲むような音を立てるなっていう意見もあれば、あの音を聞くとものすごく味噌汁飲みたくなるみたいな意見もあったわけね。あと鼻に関して言えば、その香りになってくるわけね。その売り場だとかサービスだとか、その現場の匂いっていうのがあるのかなと。あとシンプルに商品の香りでありますよと、芳香剤とか香水とかが一番メインになってくるかなと思いますけど。
アロマとかですね。
そう、うん、であと口に関して言えば味覚になっちゃうので、それはもう味だったりとかにするのかな、食感とかもあるのかなと思いますけどね。あとその手っていう部分で、その商品の質感であったり、その形状であったりとかね、その形やそういうのが分かるのかなと。でこういう五感を刺激していきましょうねと。で目に関して言えば、見る部分に関しては結構みんなね、そのロゴであったりだとか、商品のデザインとかポップとか、そういうのでこう結構ね気を配ってる人が多いので、その目の部分は結構頑張ってる方もいらっしゃいますよと。あと手の部分に関してもやっぱり、ね、触れるものにっていうのはやっぱりね、人が触れば触るほどやっぱり購買欲が高まるっていうかね、売れるっていうのがありますからね、やっぱそういうのはあるのかな。あと試食であったりとかっていうのもあるように、口っていう部分も味覚っていう部分もやっぱあるのかなと。で意外とみんな気をつけていないのが耳と鼻ですこの耳と鼻が結構ね、お店の中では結構ないがしろにされている部分があるので、なるべくそういうのを刺激していきましょうねということになってきます。例えば嗅覚ですね、匂いっていうのを刺激しましょうと。人間の感情の 75% は匂いによって引き起こされるっていうふうに言われています。男性は 80%、 女性は 90% の方が匂いっていうのがその感情の引き金を引きますよと。で鮮烈な記憶が蘇る体験をしますよっていうことになりますから、香りとか匂いっていうのは結構大事ですよと。特に五感の中で嗅覚だけが大脳辺縁系に直接伝えることができますよっていうふうに言われていますから、脳と直結している、感情に直結している部分が匂いになってきますから、その辺を注意しましょうねと。じゃあどういうことをすればいいのかっていうと、例えばというか、実験で全く同じナイキのスニーカーを 花の香りで満たされた部屋で触って見てもらうのと、無臭の部屋で見てもらうのとではどちらの方が優れたスニーカーですかって言って質問したんだって。全く同じスニーカーなのによ、ナイキの全く同じスニーカーなのに 84% の人は花の香りで満たされた部屋で部屋で試着したスニーカーの方がこっちの方がいいぞっていう風に言ってたっていう話なのよ、うん、全く同じスニーカーなのに香りによってその商品が優れているっていうふうに思ってしまうわけね。あとは例えばカジノでもいい香りをフロアに漂わせるとそのスロットの売り上げが 45% 増えたとか、そのシャンプーも全く同じシャンプーなのに香りを変えただけで泡立ちが良くなったとか、すすぎが良くなったとか、髪のツヤが良くなったっていう人がやっぱいてるらしいんですよ。香りが変わっただけで、その泡立ちとか全く一緒のはずなのに、やっぱ違うっていうふうに言うっていうのもあるわけね。まあまあ、プラシーボだとか言われる話なんですけど、でもその香りによってね、その、この商品の方がいいっていうふうに思わせることができるっていう話ですから、やっぱ香りっていう部分もやっぱ気をつけていきましょうねと。うん、あえて仕掛けていきましょうねみたいな感じなのよね。でお店によってはその独自の香り、まあ、もちろんいい香りよ、独自の香りってその変な独特な匂いじゃなくて、いい香りをお店の中に充満させとく以外にも、そのお店の外にもこうあえてちょっと出るようにするとその呼び込む効果が出てくるみたいないい香りがするからふわふわってやってくるみたいな、そういうのはね、やっぱやっている人やっているんですよね。あ、なるほどなとか思いながらね、うん、商品と全く関係がなくてもそのお客さん消費者の評価が劇的にアップしたっていうのがあるわけですよ、ナイキのスニーカーのように、うん、でまた同じそのこれ一つね、また考える部分があるのが、例えば全く同じコーヒーメーカー、例えばスタバで使っている全く同じコーヒーメーカーを自宅でそのコーヒーを飲んだとしても、なぜかいや、やっぱ家で飲むコーヒーはいまいちやなと、やっぱスタバの方がうまいよなと、コーヒーショップで飲むコーヒーはうまいんだけど、全く同じコーヒーメーカーを家でやってもあんまりうまくないなと、やっぱコーヒーショップのあそこのお店の方コーヒーはうまいな、なんやろなとかっていう風になるわけね。環境が左右されているっていうことなんですけど、まあその香りっていうのはやっぱそれぞれの効果っていうかね、その商品をそのプラスアルファで見るっていう、優れた商品だっていうふうに見せることができるっていうのがまあありますよ。まあ他にももちろん視覚効果っていうのはもちろんあると思うけどね、アンティークのこうねゆったりとした部屋で BGM もかかってて飲むコーヒーっていうのは、ああうまいなっていうね、おにぎりとかでもバーベキューとか外で食うとやっぱうまいなみたいなのと一緒で、家の中で食うよりかはやっぱ外で食べた方がおいしいよねみたいな風が、まあ、あるのかなと。その環境の一つとして例えば耳っていうのもあるわけですね、うん、心地よい BGM、 適切な BGM が流れているとお客さんっていうのはその対面でも電話でも長い列や長い待ち時間に耐えることができるっていう結果が出てるみたいなんですよね、うん、あとそのね、なんかクラシックが流れている銀行っていうのはその何にも音がしない銀行に比べて元気づけられるって答えられた人が、ね、283% もいたっていう話らしいので、まあ、BGM っていうのはその適切な BGM で心地よい BGM が流れているとお客さんはそのグッと、ね、気持ちが向上するというかアップするっていうのがあるわけね。で気持ちが向上するアップするっていうことは何かっていうとその財布の紐が緩むみたいな感じになるので売り上げがアップするみたいな感じになるわけですね。で例えば10代の若者向け そのアパレルショップだったらそのヒップホップだったりとかその最新のヒットチャートとかノリのいい音楽をガンガンに流していくとこうテンション上がってやっぱ買いたい欲しいみたいな風になっていくのかなと。でも例えばオーガニックのボディケア商品だったらそのやっぱヒーリングの BGM の方がミュージックの方がいいんじゃないかなっていうのはやっぱあるわけですね。その商品に応じたその BGM っていうのを作りましょうねと。うん、 ね、例えばその、まあ、前回にも前回というか前にも言ったんですけど、例えばあのワインを売っているお店でそのフランスの BGM、 フランス の、 その音楽をかけるとそのフランス産のワインがよく売れていると、でドイツ の、 その音楽をかけるとドイツ産のワインがよく売れるっていうのがあるわけですよ。スーパーでもそのチープな BGM が流れるのは何でかっていうと、その売っているそのスーパーのお店の商品も安いっていう錯覚を起こすからとかっていうのもあるわけね。でスローテンポの曲をかけると滞在時間が増えて売り上げがアップするとか、その、ね、早く回転をね、あの喫茶店とかその飲食店とかでお客さんの回転率を高くしたい時はユーロビートなんか の、 そのテンポが速い曲を流すとお客さんをさっさと帰ってくれるみたいな、だからレストランとかで早く帰らせたいんだったらユーロビートかけろみたいな、そんなんはあるのかなっていうふうにも思いますね。でそういうのがあって、じゃあ僕たちはどういうことができるのか、広告に関して言えば匂いだとかそういうのができないわけね。BGM もかけれないしね、広告に関して言えばできないんですよ。でもあのお客さんに郵送する、例えばあの封筒の中にその香りをつけるっていうことはできるのかなっていうふうに思います。例えばこれはあの、まあ、事例とかでよく聞く話なんですけど、そのリフォーム屋さんだとかそのハウスメーカーの方がその天然無垢の素材を使った住宅を作りますよとか、そういうあのリフォームしますよってなったら、その資料の中にね、そのヒノキのなんか皮とか入れとくらしいのよ。そしたらその封を開けてみてくださいと、ヒノキのね、あの香りが漂う、あのヒノキの香りをその味わってくださいみたいなことを書くと、ふわーヒノキがええなーみたいな次の家リフォームしたりとかね、新しい家はこういうヒノキの香りがええよなとかっていうことをお客さんにインプットさせることができますよと、ヒノキとかね、そういう香りを味わせることでお客さんがグッとこうなるっていうのをね、あのできることはできるのかなっていうふうに思いますしね。だからお客さんに合わせた香りっていうのももちろん大切ですよ。匂いって結構ね難しいんですよね。営業マンだったらね、例えば香水ってつけた方がいいのかどうなのかとかね、まあカレー臭漂わせるぐらいだったら香水つけた方がいいのかなっていうふうにも思いますしね。まあ、でも香水もその人によってね好き嫌いがあるでしょうから、まあ無難な香りがあんまりきつすぎるとうわっていうふうに思いますからね。だからみんながみんな好きな匂いっていうのはなかなかないかもしれませんけど、でもやっぱあることはあると思うんですよ。花の香りとか、いや多分ヒノキの香りとか、その、まあ、もしかしたらねアレルギー持ってる人はうーっと思うかもしれないですけど、そういうのがあるとやっぱりねいいのかなっていうふうに思いますしね。だからあの下花屋なんですけどね、その花屋のとこバーッと開くとやっぱ花の香りがふわーってきてて、ああめっちゃええ匂いするなっていうふうに思うわけね。だからそういうのがいいなっていうふうに思うわけですから、そういうのもやっぱ香りっていうのも結構ねお客さんのそのこう財布の紐をねこう開かせるそのトリガーにもなっているっていうのを知っておくといいのかなと。だから BGM もそうですね、その例えば花屋だったらそのお花屋さんに合わせた BGM にかけましょうねっていうことになってくるわけで、いくらその例えばベビーメタルが好きだからといって、そのね例えばうちの事務所でもそうですけど、花屋でもそうですけど、ベビーメタルの激しい音楽が流れてたらさすがにこれはちょっと違うんじゃないかなみたいな風になると思いますね。自分が好きな音楽っていうよりかはお客さんがその心地よいと感じる BGM だとか、お客さんが心地よいと思える香りっていうのを作りましょうね、使いましょうねってことになってくるわけですね。そういうのをね、その店舗経営だけでもなくて、こう例えば事務所的なものでもその従業員の方がモチベーションアップするっていうのも含めて、香りだとか BGM っていうのをあの考えてもらえればなと。 BGM って結構大事らしいです。無音がそのゼロの状態だったらやっぱりある程度いい BGM かけた方がお客さんはリラックスするだとか、でそういうのがあるので、そういうのこれから大事かなっていうふうに思いますね。だから無音よりかはいいかなと。でもその激しく思考がね、好みが分かれるようなね、あのデスメタルとかギャイーンって流れるやつは好き嫌いが激しいと思うのでそういうのはねやっぱ流さずに、みんながねこう聞けれるようなやつがいいのかなと。もう無音よりかはいいっていう話ですからね。そういうのを知っておくと、こういうの店舗だったり事務所とかでも、あ何も BGM かけないよりかはやっぱりねちょっとある程度いやあった方がいいんだなと。その BGM もさ、あ匂いか、匂いでもなんかね、ある大学かなんかで その香水かなんかをその教授かなんかがその壁にこうプシュプシュやってた時があったんだって。でそれで講義を受けてる学生とその何にも匂いがしない部屋で講義を受けてる学生とで2つに分けさせて、でテストその期末テストかなんかでテストがあった時にその香りをねこう香水プシュプシュって振りかけていたその香りを同じ香りをそのテストの時にプシュプシュってやったら、その香水というかその香水の香りを受けて受講していた生徒は点数がアップしたとかいう話があるらしいんですよ。だから匂いをすることでその記憶がこう蘇るみたいなのがあるのかなっていうふうにも思いますから、だからその匂いとかで自分のお店をあの思い出してもらえるみたいなもちょっとこうこういうのがあるともしかしたら面白いのかなっていうふうに思いますから、五感を刺激するっていうのが結構ね、あのポイントになってくるのかなと思います。はい、目と耳と鼻と口と手ですね。みんな目と、まあ、手はあの、まあ、みんな考えてるんですけど、耳と鼻ってなかなか考えていないので、その辺ちょっと頑張ってあのなんかね工夫していきましょうねみたいな感じですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。